またイエス様の皮がない愛を明け明けにしてくださったから、結局憐れみを受けたから救われたのですと。今まで主に対して拒んでいたものが主を喜んで受け入れるものとなります。まあ、このようにして生き生きとした信仰を持つ者は喜んで主の御心を行いたい。主の皆が、主の皆だけが崇められてもらいたいと切に望むようになります。そして天国はこのような人たちにおいて成就されます。まあ、このようにして悔い改めた者は主のご性質を帯びるようになり、義と平安と喜び。我が国はこの世のものではないとはっきり言われました。天国に入る条件とは、前に話したように新しく生まれ変わることです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないと。よく知られているマタイ伝書8章3節に、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。天国の約束は誰に当てはまるなのでしょうか。まあ、心砕かれ本当に悔い改めた人こそその人であります。まあ、天国に入る条件とはへりくだろうことだけ。歴代史記の7章14節に、まあ、全部今の話したことはまとめられています。681ページになります。旧約聖書の681ページ、歴代史記の7章の中4節です。私の名を呼び求めている私の民が、自らへりくだり、祈りを捧げ、へりくだらなければいくら祈っても無意味です。まずへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を下へ求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。まあ、主からの切なる願いです。へりくだれば、救われます。へりくだれば、祝福されます。へりくだれば、用いられるようになれます。三章三章、同じく歴代史記の三章三章の中二節に、まあ、心を開いてへりくだった人たちの証いっぱい書いてます。この三章三章の中二節は当時のマナセ王様についての箇所です。しかし悩みを身に受けたとき、その前ダメだったんです。悩みを身に受けたとき、初めてマナセは、その神、主に嘆願し、その父祖の神の前に、大いにへりくだった。結果として、彼はまた祝福されるようになったのです。大いにへりくだる者は、本当に、幸せです。二番目の例は、ヨブの経験であります。四章二章の六節、少し後になります。830ページです。ヨブ記の四章二章の六節、 ヨブは次のように言ったのであります。四十二章の六節、それでヨブは自分の叫すみ、塵と灰の中で悔い改めました。結局ヨブもマナセ王のように大いにヘルクだったのです。それから三番目の例は、まあ、ダビデであります。彼はよく、まあ、詩篇の中で多くのことを書いたのです。例えば、主は心の打ち砕かれたものの近くにおられ、魂の砕かれたものを救われる。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。まことに主は高くあがれ、しかし低いものを帰り見てくださいます。ダビデはどうしてこういうことを知るようになったでしょうか。噂を聞いたからじゃない。自分で経験したからです。ヘリグダレは絶対に損しません。とからは経験しました。四番目の例は、このダビデの子供の告白です。ソロモン王も結局同じことを経験しました。ヘリグだって貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて、ぶんどり者を分かるのに勝る。人の高ぶりは、その人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。謙遜と死を恐れることの報いは、富と誉れと命である。と、まあ、ソロモン王は告白したのであります。五番目の実例は、預言者ミカであります。彼も同じことを強調しました。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ、公義を行い、誠実を愛し、ヘリクだって、あなたの神と共に歩むことではないか。結局、ミカもヘリクだることの大切さを知るようになりました。6番目の実例はイサヤであります。ヘリグダル者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむとイサヤは言い表したのであります。それからイエス様ご自身が同じ真理を強調して次のように言われました。誰でも自分の高くする者は低くされ、自分の低くする者は高くされるからです。まあ、自分自身の低くすることとは、私の思っていること、考えていることは大切ではない。だから、イエス様を教えてください。導いてください。という態度を取ることを意味しています。もう一人は、まあ、ヤコブです。ヤコブは、神は高ぶる者を退け、ヘリグダル者に恵みをお授けになろうと言ったのであります。まあ、聖書全体の言わんとしていることは、結局初めて読みました箇所でしょう。心の貧しい者は幸いです。手の御国はその人のものだからです。ヘリグダレバ主は大いに祝福してくださるのです。最後に三つの例を考えて終わりたいと思います。ある立法学者が、まあ、イエス様の身元に行ったのです。まあ、彼は、教養のある人で、 聖書の内容をよく勉強した人で、まあ、一度全部神の御言葉として認めたものでした。そして彼は正直にイエス様に質問したから、イエス様は、まあ、彼に次のように言ったのです。あなたは神の国から遠くない。もうちょっと、もう止めれば必ず与えられるとイエス様は言われたのです。他方において彼はまだ神の国に入っていないことをイエス様は言われたのです。あなたは聖書の内容を全部信じていても、それは救いなのではない。本当の意味で砕かれなければ、へり砕かなければ無理だよ。一つの教えを信じ込むことによって人間は救われないよとイエス様は言われたのです。まあ、今日も多くの人々はこのように、あなたは神の国から遠くないと言われる状態にあるなのではないでしょうか。本当に分かってから、何かを経験したからという気持ちを捨てた方がいい。へりくだれば主はあふるうばかりの祝福を与えていてくださるのです。イエス様の夜、あかないの御業を感謝し、主の国に入ることができるように。初代教会の人々とは確信して言えたのです。神は私たちを暗闇の圧政から救い出してくださった。そして愛する御子のご支配の中に移された。まあ、こういうふうに証しすることができる人は確かに幸せです。またある日、別の人がイエス様に従ってゆく覚悟をしてイエス様の身元にやってきました。けど彼は神の国を第一のものとは考えておりませんでした。ですからイエス様は彼に言われました。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。誠にあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあって、その幾倍かを受けないものはなく、後の世で家の命を受けないものはありません。まあ、意味とは主を第一にすれば、大いに祝福されるということです。最後に第三の例は、復活した高く引き上げられたイエス様の言葉です。まあ、当時の信ずる者に向かって言われた言葉です。黙示録の2章の9節。私はあなたの貧しさを知っている。しかし、あなたは小さいは飛んでいる。実節の後半、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば、私はあなたに命の冠を与えよう。ここで、すべてを知れたも人間一人一人の心の奥底を知っておられるイエス様は、言われました。すなわち、あなたは飛んでる。あなたは飛んでる。私たちもこのような人に属しているなのでしょうか。私たちは神の国に属し、永遠の命を持っていると本当に確信しているなのでしょうか。まあ、意味は私たちは心の貧しいものなのでしょうか。自分の力で何かをしようとせず、いつも